昔ユダヤ人とイエウ人を区分する重要な相違点の一つは割礼でした。割礼は男性の生殖器の包皮の先端を切り取る風習として、当時ユダヤ人たちは皆例外なしに割礼を受けた反面、異邦人たちは無割礼の者たちでした。割礼の歴史はアブラハムにまで遡ります。創世記17章によると、神様はアブラハムに彼に属した男性すべてに割礼を行うことを命令なさいました。それでアブラハムはその命令に服従して割礼を行います。重要なことは、割礼とは神様によって救われて神様の子供になったという外的表示であり、割礼それ自体が救いの絶対的な前提条件ではなかったという事実です。アブラハムは本来空上崇拝者でした。空上崇拝者だったので神様を知りませんでした。彼がある日自分の過ちを自ら悟り、悔い改めて割礼を行ったから神様から救われた神の民になったのでは決してありませんでした。神様を知らないアブラハムに神様がまず先に臨みました。神様が彼をまず先に選択なさいました。そして偶像崇拝者に過ぎなかったアブラハムを神様が神の子供として救ってくださる恵みをまず先に施してくださいました。偶像崇拝者だったアブラハムは神様のその恵みの力に預かって信仰の先祖として生きることができました。そのすべてのことは全面的に神様がアブラハムにまず先に無条件にお与えになった恵みの結果でした。それでアブラハムはその神様の恵みに対する応答のために神様の御言葉に従って割礼を受けました。それでは神様の恵みに対する人間の応答がなぜ当時とりわけ割礼だったのでしょうか。男性の生殖器は生命の象徴です。男性が自分の生殖器に割礼を受けることで神様が私に新しい生命をくださいましたので、私の生命はこれ以上私のものではなく神様のものです。これからは私の生命をかけて神様の御言葉に従っていきますという決断の表示が割礼でした。従ってどういう場合にも割礼は人間の気や功労にはなり得ませんでした。誰でも自ら割礼を行いさえすれば神様がその行為に感心してその罪を許し救ってくださるというものではなく、死の他ない罪人であるにもかかわらず先行的にまず臨んだ神様の恵みに対する結果が割礼として現れたからでした。しかし歳月の経過とともにユダヤ人は自分たちが行った割礼それ自体が自分たちの義であり功労という傲慢に陥ってしまいました。自身がまず割礼を受ける行為を行ったから神様から救われることになったという霊的錯覚によるものでした。救いの出発点が神様ではなくユダヤ人自身が救いの出発点になってしまったのでした。考えてみましょう。人間が自分の行為によって自分自身の救いに導ける救いの出発点になり得るならば、人間が一体神様を信じて神様の救いを望む理由がどこにあるでしょうか。そうしてからも神様を信じるとするならば、 その信仰とは教皇に過ぎないのではないでしょうか。神様は割礼を自分の気や心と錯覚する傲慢に陥っているユダヤ人をかつてこのように叱りました。新明記10章16節です。心の保秘を切り捨てよ、二度と固くなになってはならない。あなたたちがまず先に割礼を行う行為があったがゆえに、私があなたたちの罪を許し救ったのでは決してない。この世の中で一番小さくてみすぼらしく脆弱なあなたたちをまず先に救ってあげたのは、私の一方的な愛と無条件的な恵みと限りない慈悲心による。だから再び割礼を自分の気や心と考える、霊的傲慢に陥らず心の割礼を行え、このように命令しました。それでは心の割礼を行うということは一体何の意味で、また心の割礼はどのようにすることができるのでしょうか。申命記30章6節の御言葉です。あなたの神主はあなたとあなたの子孫の心に割礼を施し、心を尽くし魂を尽くしてあなたの神主を愛して命を得ることができるようにしてくださる。神様は神を知らなかった人間たちに救いの恵みを施したことを、神様が人間の心に割礼を施したものとして直接説明しました。どれほど的確な表現でしょうか。石のように硬い人間の心の包皮を神様がまず先に剥がさずして、その恵みを施してくださらないならば、有限の人間が目に見えない神様をどのように信じられるでしょうか。だから神様が傲慢なイスラエルの民たちに心の割礼を行いなさいと命令なさったのは、私があなたたちの心にすでに割礼を施したことを忘れてはいけないという意味でした。したがって信仰とは、私たちが神様を信じられるように神様がまず先に割礼を施した私たちの心を神様に捧げることです。すべての心を尽くして神様を従うことです。その時私たちの心に割礼を行ってくださった神様が、神様の生命で私たちの信念を満たしてくださり、私たちはその生命を謳歌する生ける命の人生を生きていけるのです。これが神様の福音です。この福音はこの地に来られたイエス様によって再確認されました。イエス様がこのようにおっしゃいました。ヨハネによる福音書14章15節です。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。人も愛しているなら愛している人の言葉を守って従うではありませんか。私たちが本当に主を愛しているとするならば、主の戒め、主の御言葉を守って従うではあまりにも当然なことではないでしょうか。これが主がマタイによる福音書7章21節から23節を通して私たちにこのようにおっしゃる理由です。私に向かって主よ主よという者が皆天の国に入るわけではない、私の天の地にの御心を行う者だけが入るのである。かの日には大勢の者が私に主よ主よ私たちは皆によって預言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんかと言うであろう。その時私はきっぱりとこう言おう。あなたたちのことは全然知らない。不法を働く者ども私から離れされ、 主の皆によって預言し、主の皆によって汚い悪霊を追い出し、主の皆によって奇跡をいろいろ行った人ならば、どれほど素晴らしい人でしょうか。そのような人ならば、天国は得たも当然ではないでしょうか。しかし主は、天国はそのような人々のものではなく、神様の御心、神様の御言葉を行う人々のものであることを明らかになさいました。そして主の御言葉は次のように続きます。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆、砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家に襲いかかると倒れて、その倒れ方がひどかった。神様の御言葉に従って行う人は永遠に崩れない命の人生につながり、神様の御言葉に背を向けた人生は虚しい死で崩れ落ちるしかない意味です。ここで根本的な質問が提起されます。イエス様が自らこのように神様の御言葉を行う人生の重要性をこれほどまでに強調なさったとすると、一体その理由は何のためでしょうか。それが救いの絶対的な前提条件だからでしょうか。人間が神様の御言葉にまず従って行う人のみ救われ、天国を得られるからでしょうか。決してそうではありません。人間が神様の御言葉に従って行うことは、これが救いのための前提条件であるからではなく、主が主を知らなかった罪人である人間に、まず先に救いの恵みを施してくださったから、その恵みに対する応答として現れるものです。罪の代価は死です。罪人である人間は神聖な神様の前に誰も立つことができません。罪人は神様の前で死を免れないからです。それで昔ユダヤ人たちは、死ぬべき自分の代わりに獣を生贄として殺し、自分の罪に対する刑罰の許しを得たりしていました。しかし、異性な動物を生贄とみなす祭司の効力は、まるで使い捨ての絆創膏のようにいつも生かせいで終わってしまいました。それで人間たちは獣を生贄とみなして祭司を捧げる同一の形態の祭司を死ぬまで繰り返さねばなりませんでした。罪の罠に陥っているこのかわいそうな人間たちのために、この地に来られた神様の一人子であるイエス様が自ら人間のための生贄になってくださいました。その方の肉体が十字架に貼り付けになり、血を流してお亡くなりになることで、人間が受けるべき罪の刑罰である死の代価を代わりに払ってくださいました。しかしこれで終わらず、三日目に死に打ち勝ち復活なさり、人間の執着益である共同墓地と永遠の神様の国を結ぶ永遠の生命の橋になりました。その主が私たちが主を知る前に、まず先に私たちを訪ねてくださいました。 私たちが主を知る前に、主が私たちの心に生命の光を照らしてくださいました。それで主は私たちがイエス・キリストの中ですでに救われた神様の子供になったことを悟って信じられるように、私が心に割礼を施してくださいました。まさにこれが福音であり信仰です。この福音の本当に信じる人ならば、私に救いの恵みを無条件で施してくれた主の御言葉に従って生きるほかありません。救いを受けるためではなく、主がまず先に救ってくださったから、救われた神様の人間らしく生きるためです。生命を得るためではなく、主がまず先に生命をくださったので、その生命を謳歌する人生を送るためです。私たちの能力で主の御言葉をすべて守れるからではなく、自分の能力のみでは到底主の御言葉に正しく従えないが、私に救いの恵みを施してくれた神様に私の中心が向かっている限り、私にまず先に救いの恵みを施してくれた主が、主の恵みで私の不足を満たしてくださって、主の能力で私たちの主の御言葉に従って生きていけるように導き助けてくださり、激励してくださるからです。それでこの方は私たちの永遠の救世主であり、この方の御言葉は私たちを束縛する足かせではなく、この方の御言葉はこの有限の世の中のすべてのものから私たちに自由を享受せしめる真の福音なのです。もし誰かがこの福音と信仰の順序を誤解して、人間がまず先に神様の御言葉に従って行わないなら、人間は決して神様の救いを得られないと言うならば、それはユダヤ人たちが異邦人たちに割礼の義務を行わないなら救いを得られないという間違った主張のように、福音に正面から背く霊的テロに過ぎないです。この世の中、誰も自ら能力のみでは神様の御言葉に従って行いながら生きることもできず、たとえ神様の御言葉に従って生きられる人がいるとしても、罪の問題はまるで私たちの体についた油の塊が石鹸の足には絶対に洗い落とせないように、イエス・キリストの十字架の尊い血なくしては決して解決得ないからです。このような観点から、ペトロは世の中では何も学んだものもない無知な彼らへの教訓の出身でありましたが、しかし彼は福音と信仰を正確に理解している偉大な信仰の人でした。2000年前、パウロが誤解していたアンティオキア教会は、2000年の教会史上、異邦の地に最初に異邦人のために建てられた教会でした。アンティオキア教会を構成している信徒が皆異邦人であったということで、その人々は割礼を受けていなかった人々であったことを意味します。割礼を受けていない異邦人だったアンティオキア教会の信徒たちは、彼らの牧会者のパウロとバルナバと一緒に、主の中で理想的な教会を作り上がっていっていました。その美しい教会に突然波乱が起きました。 エルサレムから下ってきたユダヤ人たちが友人であるアンティオキアの信徒たちに、お前たちもユダヤ人のように割礼を行わなければ絶対に救われないと教え始めたためです。割礼のような人間の行為が救いのための絶対的な前提条件であるということは、福音に正面から背く嘘の教えであることをパウロとバルナバが明らかにしましたが、しかし友人であるアンティオキア教会の信徒は、自分の救いと関係のある割礼問題に関してだけは自分たちの牧会者であるパウロとバルナバの言葉を素直に聞こうとはしませんでした。彼らはパウロとバルナバをエルサレムの母教会に行かせ、イエス様の直系弟子たちの割礼問題に対する判決をもらってくるようにさせました。パウロとバルナバがエルサレムの母教会を訪ねて行きました。そして自分たちがなぜエルサレムの母教会を訪問したのか、目的を明かせや、驚くごとにエルサレムの母教会にも異邦人たちには救いのための一切の前提条件として割礼の義務履行を要求すべきだと主張するユダヤ人たちが多くいたのです。当時初代教会を構成していたユダヤ人たちは 100% ユダヤ教から改宗した人々でした。ユダヤ人たちは生まれた時からユダヤ教徒だったからです。彼らは確かにユダヤ教からイエス様を信じるキリスト教に改宗するにはしましたが、しかし彼らの中の相当数のユダヤ人たちは今までも間違ったユダヤ主義的な発想にとらわれていました。彼らの主張がどれほど頑強であったか、もしそのまま放置するならまかり間違えば初代教会が分裂の危機に陥るかもしれない状況でした。これ使徒たちは歴史的には大会エルサレム公会議と呼ばれる会議を開催しました。クリスチャンであるなら誰でも参加して自分の意見を開陳できる最初の民主的な大型会議でした。その会議の席上で友人たちに割礼を救いの前提条件として要求すべきだと主張するユダヤ人たちの説明をすべて聞いた後、ついにペトロが立ち上がりました。ペトロは神様が自分の道具とみなし、カイサリアの異邦人コルネリウス以降にどのように神が救いの恵みを無条件にお与えになられたかを詳細に明らかにしました。そしてすでに私たちが知っているように、異邦人に割礼の義務を救いのための前提条件として要求することは、自分たちも負うことのできない首輝を異邦人に負わせる霊的暴挙であると規定し、神様はユダヤ人であれ異邦人であれ、ただ神様の先行的な恵みのみで救われることを明確にしました。ウシやローバにかけられた首輝を考えてみてください。万一誰かがその首輝を外してあげない限り、ウシやローバの知力では絶対に首輝を外すことはできません。万一誰かがその首輝を外してあげない限り、ウシやローバは死ぬまでその首輝の苦痛の中で昼も夜も生きていくほかありません。神様がイスラエル民族に律法を与えたのは、彼ら自ら律法を守ることで救いを得ようという意味ではありませんでした。神様がすでに資格もない彼らを自分の民として選択してくださったから、 神様の子供になった彼らを神の能力の中で正しい道に導くためだったのです。それにもかかわらず、ユダヤ人が異邦人たちに割礼を行うような律法に従う人間の行為が救いのための絶対条件と主張することは、ユダヤ人自身も行うことのできなかった律法の区引きを異邦人に負わせることとして、それは彼らを生かすことではなく、彼らを殺す霊的テロに過ぎなかったのでした。驚くべき事実は、このような事実を悟ったペテロの霊的洞察力だけではなく、この話をしながらペテロが付け加えた表現にあります。注説を見ます。それなのになぜ今あなた方は先祖も私たちも追い切れなかった区引きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのですか。ペテロはユダヤ人も負えない首輝きを異邦人にかけることを神様を試す犯罪だと規定しました。人間が神様を試すということは、神様を神様として信じないことであり、神様を見くびるということです。神様を超越するということです。なぜ人間が人間に首輝きをかけることが神様を試す犯罪行為になるのでしょうか。クリスチャンの迫害、連行、投獄することを天職としていた青年時代のパウロがダマスカスの道場で光にて望まれた主に捕らえられ地面に倒れてしまいました。それと同時に声が聞こえました。お前はどうして私を迫害するのか。パウロは地面に突伏したまま恐怖に震えながら問いました。どなたですか。主が答えました。私はお前が迫害しているイエスだ。パウロはイエス様がこの地にいらっしゃる間にイエス様に会ったことがありませんでした。したがってパウロの常識では会ったこともないイエス様を自分が迫害したということはありえないことでした。彼が知ったこととは、イエス様を信じているというクリスチャンを迫害していただけでした。にもかかわらずイエス様は迫害されるクリスチャンと自分自身を同一しなされました。パウロがクリスチャンを迫害したことを、パウロがイエス様を迫害したとおっしゃいました。このように私たちが信じる神様は、自分自身を自分の民と統一しする方であるがゆえ、神様が神の民として選択した人に首輝きを負わせることは、すなわち彼らを自身の民とみなす神様を、試みる犯罪であるしかないのです。この愚かな行いを犯したユダヤ人たちはユダヤ教徒ではありませんでした。彼らは皆イエス様を信じると言ってユダヤ教から改宗した人々でした。それにもかかわらず、このように主が大救いになった友人に首輝きを負わせ、神様を試す過ちを犯すほかなかったのは、それまで彼らは体を教会に通うキリスト教徒でしたが、主の御言葉には無知だったからです。イエス様が、あなたが私を愛しているなら、私の戒めを守るでしょうとおっしゃいませんでしたか。主の戒めがどれほど膨大でしょうか。 この聖書がどれほど厚いでしょうか。この菩提な戒めを守るということは一体何を意味しますか。この問いに主自ら答えくださいました。ヨハネによる福音書15章12節です。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。聖書の中の膨大な三位一体の神様の御言葉を守ること、それは一行だけで要約できます。主を愛すること、主の戒めを守ることは主の中で私が愛すべき人を愛することです。もし本文の中のユダヤ人たちがこの事実を十分に悟っていったならば、彼らは主が生かした人々に死の首輝を負わせようとする愚かな過ちを犯すどころか、むしろ人の首輝を外してあげるペトロのような真の生命の通路になったはずです。中秋を一日前に知った本日、神様が私たちにお与えになる教訓です。すべての周囲の人々と共に楽しむべき中秋を迎えましたが、誰かが私のせいで、私の怠惰、私の無責任、私の立ちの悪い心構えにより経済的な首輝を担いで口を受けているのではないでしょうか。誰か他に誤った干渉の首輝を自分の利己心に根ざした悪い首輝を、重すぎる人生の首輝を負わせながらも自分が教会に通っているというだけで自分は主の御言葉に従う理想的なクリスチャンだと錯覚する霊的傲慢に陥っているのではないでしょうか。しかし忘れないようにしましょう。誰かに首輝を負わせるのは自分が信じる主を試して主の戒めを踏みにじる犯罪行為にしすぎません。私が主を知る前に主がまず先に私を選び、私の心にかつれを施してくださり、神の子供になる救いの恵みを与えてくださったことを本当に信じますか。その恵みに応答するために主を愛し主の戒めを守りながら生きることを望みますか。そうであるならば私たちみんな中秋を迎え、今まで私たちが悟れずに私たちの周囲の人々に負わせてきた首輝を今から解きほどく人生を始めましょう。それが主を愛する道であり、主の戒めに従う人生です。ですから他人の首輝を除いてあげることは、今までの間違った自分の人生の首輝から自分自身が自由になることを意味します。私たちみんながペトロのような人生を生き始めるならば、毎年迎える中秋は単純な民族の祝日の資源を超えて偉大な信仰の祝日に昇華されるでしょう。 お祈りしましょう。十字架の生贄となって罪の代価を代わりに払ってくださることで私たちを救ってくださり、私たちの心に臨まれ、石のように罪に固まっていた私たちの心が主を知り信じれるように、私たちの心に活力を施してくださり、ありがとうございます。十字架の尊い血の恵みで救われた神様の子らしく、主の御言葉に従い生きようとする心も与えてくださり、ありがとうございます。しかし私たちは主日に教会を訪ね、礼拝を捧げ奉仕する宗教行為にだけ熱心たったに過ぎず、主の御言葉をきちんと知ろうと努力しませんでした。その結果、私たちは主の御言葉に従う人生は主が愛される人々に対する愛の形で現れなければならないことを理解できずにいました。私の怠惰で、私の無責任で、私の誤った判断で、私のつまらない欲望で、私の愚かな習性や利己心で、私の周囲の数多くの人々にあらゆる形の首輝きを負わせ、それがその方々を愛している神様を試す犯罪行為であることを認識できずにいました。このすべての過ちを悔い改めますので、お許しを切にお願い申します。これから皆が一緒に楽しまなくてはならない民族の祝日と終章を迎え、今まで周囲の人々に私が負わせてきた首輝きを外す本分のペトロになることを決心しますので、主の恵みでお助けください。私が他人の首輝きを外すことで、私自身が間違っていた人生の首輝きから自由を享受できる喜びの中で生きていくようにしてください。他人の首輝きを外す私の人生を通して、主の御言葉が現れますように、他人の首輝きを外す私によって、私の家庭と職場が、私の教会とこの社会が岩の上に立てられますように、そうして今回の中秋から始めて、今後毎年迎える中秋が、私により数多くの人々が主の中で一緒に愛し合う神聖な信仰の祝日に紹介されますように、皆によってお祈りします。アーメン。